今朝の説教のテキストとなるイザヤ書の40章27節から31節をお読みしたいと思います。聖書朗読、イザヤ書40章27節。ヤコブよ、なぜ言うのか。イスラエルよ、なぜ言い張るのか。私の道は主に隠れ、私の訴えは私の神に見過ごされていると。あなたは知らないのか、聞いたことがないのか。主は永遠の神、地の果てまで創造した方。疲れることなく、弱ることなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、勢力のない者には勢いを与えられる。若者も疲れて力尽き、若い男たちもつまずき倒れる。しかし、主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。以上です。今朝はこの箇所から主を待ち望もうと題して、少し御言葉に思いを向けてみたいと思います。改めて明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。主の年2022年が始まりました。今年こそはと思っていましたけれども、オミクロン株の登場で世界的にはコロナ禍が再燃しています。日本でもじわじわ感染が広がってきている感じですね。締め切ることの多いこれからの時期、感染が拡大するのか、小康状態が続くのか、なかなか微妙な状況かなというふうに思います。そう考えるとですね、今年もなんとなく重苦しい一年になるのかなっていうふうに、心がちょっとこう暗くなりそうな感じなんですね。一年のスタートとしてはですね、決していい感じではないっていうんでしょうか。むしろ最悪に近いようなね、そんな重苦しさもあるかもしれません。今朝こう開いているこの箇所の冒頭にあるようにですね、そこでイスラエルの民が主に不平不満をこう言いたくなるわけですけれども、そういう感じが私たちもあるかもしれません。この箇所を見ると、イスラエルの民は主に対して明らかに不平不満を持っていたわけですよね。私の道は主に隠れとは、自分たちの困難な状況を主は見ていないっていうことでしょうし、私の訴えは私の神に見過ごされているっていうのは、自分たちの叫びを主は無視しているというふうに言っているということでしょう。自分たちがこんなに困っているのに、主は何もしてくれないし、何もしようともしていない。そうイスラエルの民は思っていたわけですね。ヤコブよ、なぜ言うのか、イスラエルよ、なぜ言い張るのかとこう主は言っていますが、実際に言葉にしていたのかどうかはわかりません。でも心の中では、主は私たちのために何もしてくれない。そういう不満を溜め込んでいたのは確かだろうと思うんですね。それに対して、主はご自分がどのようなお方で何をされるのかをここで語るわけです。あなたは知らないのか、聞いたことがないのか。主は永遠の神、地の果てまで創造した方。疲れることなく弱ることなく、その英知は計り知れない。 疲れた者には力を与え、勢力のない者には勢いを与えられる。若者も疲れて力尽き、若い男たちもつまずき倒れる。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れないと。ご自分がどのようなお方であるか、ということを主はここで語るわけですよね。主は永遠の神であり、地の果てまで創造した方であり、計り知れない知恵を持っているお方である。全知全能の力を永遠にわたって行使することのできるお方。そしてその力を行使することによって疲れることも弱ることもないお方。まあそういう神と比べるならば、何がしかの力を振ればどうしても疲れ、弱る人とは明らかにこう違うお方であるということがありますよね。人は勢力に満ちた若者でも力を振れば疲れ果て弱り、やがては倒れてしまう。人は有限であり、主は無限である。その対比がこの箇所に語られていると言えるだろうと思うんですね。で、そういう無限の主は、有限の人に対して失われた力や勢力をお与えになることもできるわけですね。主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。それは主がそうしてくださるからです。一旦力を失ってしまった人は、自力でその力を回復するっていうのは本当に時間がかかるわけですけれども、主がそこに働いて力を与えてくだされば、すぐにも回復することができる。ここで主を待ち望むっていう言葉が出てきますけれども、これは主を全知全能の永遠の神であると信じ、主が私たちのことを見ており、私たちに必要なものを知っており、ふさわしい時にそれらを与えてくださるお方、私たちのために最善をなしてくださるお方、そう信じること。主を待ち望むとはまさにそういうことだろうと思うんですね。そして主はそのようにご自身を信じ期待するものを決して無視することがない。エレミア書の33章の3節を開くと、そこにこういう言葉が出てきますね。エレミア書の33章の3節。私を呼べ。そうすれば私はあなたに答え、あなたが知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。私を呼べ。そうすれば私はあなたに答えると主は語られるわけです。私たちが主を信じ期待するならば、主はそれに応えてくださる。そして主は新しい力を与えてくださる。私たちはわしのように翼を買って舞いかけることができるわけですね。で、しかもこの新しい力というのは、行使すれば失われる人の力を単に補充するということではなくて、走っても力衰えず歩いても疲れないという、まあ人間の力とは違う、いわば神の力、無限の力であるわけですね。主の力に新たに満たされるということがそこに言われているわけです。まあ今私たちの置かれている状況っていうのは、まあ、昨年、一昨年とそれほど変わらない、まあ、本当にコロナによっていろんな意味でこう制約を受けている、そういう状況だと思いますね。まあ、 昨年の後半あたりからですね、そのワクチン接種や薬の開発によってコロナが封じ込められるんじゃないかなというふうにこう考えていたわけですけれど、まあ、オミクロン株のことを見ると、コロナが完全に収束するっていうことは望めそうもないなっていうのが実感ですね。そして、まあ、コロナがあるのが普通だっていう状況になるって考えるべきだろうというふうに思うわけです。で、そうであるなら、そのコロナがあるからっていうことで動いていたんで、私たちは本当にいつまで経っても何もできないっていうことになってしまう。そういう意味でコロナと折り合いをつけながら生活する。それを積極的に考えていく必要があるだろうと思うんですね。まあ、コロナは甘く見ることはできませんけれども、過度に恐れて日常生活や行動を制限するっていうのは、再検討する余地がありそうだなというふうに思うわけです。まあ、日本人の国民性っていうのを考えるとですね、右習いの面が強いですよね。みんながしていると自分もそれに同調し、みんなと違うことをするのにためらいを感じるっていう国民性。まあ、いわゆる赤信号をみんなで渡れば怖くないってやつですよね。で、この日本人の国民性っていうのは、主体性や多様性が生まれにくくて、個性が生かされにくい。そういう意味ではマイナス面があるっていうのは確かだと思うんですね。しかし、コロナ禍に対しては、マスクの着用や手指の消毒、外出の自粛など、これ効果的だった面があるように思うわけですね。まあ、普段だとあんまりこう評価できないその右習いの国民性なんですけれども、今回に限っては、これそれなりに評価してもいいんじゃないかなっていうふうに思うんですね。まあ、こういう右習いの国民性は本当にこれからもマスクの着用や手指の消毒、そういったものを当たり前にすることになるでしょうし、三密回避なんかも続けられることになるだろう。で、そうなると、以前のような感染爆発っていうのは起こりにくいんじゃないかなっていうふうに、まあ、個人的には思うんですね。まあ、油断はやっぱりできないなとは思います。まあ、この年末、少し人の動きを見ていると、やはりこう、普段よりは、これまでよりは人出が多いなっていうのを感じました。で、グループで動いている若者たちなんかを結構見かけるわけですよね。そういうのを見ていると、この正月明けどうなるのかなっていうのはちょっとこう不安もあるんですけれども。まあ、本当に油断はできませんけれども、でも以前のような本当にこう爆発的に感染が増えるというようなことは、そんなにないんじゃないかなというふうにこう思います。で、そういう状況の中で私たちは新しい年を迎えるわけですよね。そしてこの新しい年、私たちは再スタートの年だというふうに位置づけていこうということを決めたわけです。ですから本当に感染対策はしっかり続けなければなりませんけれども、同時に、この困難の中で、主が私たちに何をしようとしておられるのか、何をさせようとしておられるのか、またそのために私たちにどんな力を与えてくださるのか、それを待ち望んでいきたいなというふうに思うわけですね。なかなかコロナが収まらないって、そういう中で主は一体何をしているのかっていうふうに私たちも言いたくなるかもしれない。まさにイスラエルの民が主は私たちの訴えを見過ごしにしているっていうふうに言ったのと同じようにですね、思うかもしれない。でも主はそのイスラエルに対してあなた方は知らないのか、私がどういうものであり何をしようとしているのかっ って語るわけです。死を待ち望む者に新しい力を与えて、わしのように舞いかけることができるようにするってこう主はおっしゃるわけですよね。ですから私たちも困難がある中で、その主に対して不平不満を言うのではなく、むしろ主が何をさせようとしておられるのか、それを積極的に見ていく主を待ち望むあり方、それを今年していくべきだろうと思うわけです。今まではどちらかといえばコロナを恐れて、コロナに支配されているかのような制限された日常生活や行動をしてきたように思うんですけれど、主が与えてくださる新しい力によって、一つでも二つでもできること、やれることを増やしていく。そういう積極的な2022年にしていきたい。そのことをこの御言葉を通して、主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。この御言葉に思いを向けながら、新しい年をスタートさせていきたいというふうに思います。お祈りしましょう。恵みの深い天皇お父様、皆をあがめて感謝をします。私たちの置かれている状況は、決して安楽なものではなく、相変わらず厳しい状況の中にありますけれども、でもそのことで、私たちが何もせずに何もできないと思い込んで沈み込んでしまっては、本当にそれこそ何もならない一年になってしまいます。コロナに対する備えは、さらに、しっかりとしなければなりませんけれども、でも同時に、主に期待し、主が私たちに与えてくださる新しい力を信じて、一つでも二つでも積極的に前に向かって進んでいく歩みをできるよう、この年の私たちにあなたが望んでくださるようにお願いをします。それぞれの歩みの中に、そして教会の歩みの中に、どうぞあなたが伴ってくださり、傍らにあって支え守ってくださるようにお願いをします。そして本当に積極的な一年となるように、どうぞあなたの恵みを私たちの上に豊かに注いでくださいますようにお願いをいたします。主が与えてくださる新しい力をどうぞ一人一人が経験できますように、そのためにどうぞ私たちの目をあなたに向けさせてくださるようにお願いをいたします。すべてを御手に委ねて感謝して主の名によって祈ります。アーメン。